十勝ウーマンフロンティア。
十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。十勝ウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国十勝からキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。
今日のゲストはお二人いらっしゃるんですけれども、士幌町の酪農家の山岸若さん、そしてクンネップ町のね牧場従業員をやっています内藤直美さんのお二人です。山岸若さんはですね、青森県出身で東京育ち、そしてね東京にある日本獣医生命科学大学というところを卒業して、で北海道に来られました。で牛のね人工授精師として別海町、そして士幌町農協で5年間働いた後に、町内のですね酪農家でありますご主人と結婚して、現在ね山岸牧場で働いています。3人のね娘さんのママでもある若さんなんですけれどもね、育児に家事に仕事と、もう毎日フル回転で頑張っているね素晴らしい女性です。でもう一人内藤直美さんは島根県出身、旅行会社で働いた経験からですね、まあ北海道で1年だけでも住んでみようと思って北海道に来られたそうなんですけれども、そこで酪農家で働くことになりまして、そうするとね酪農もうちょっとやってみたいなと思って牧場のお仕事をいろいろ続けてきて、ある時はですねもう自ら志願してそのある牧場にね就職したいって言ってお願いして働いたりとかもしていてですね、現在はですねクンネプ町の牧場で従業員として働いているんですけれども、直美さんはですねなんとねこの十勝ウーマンフロンティア、この番組のヘビーリサーでもあるので、いつもねいろんな感想を直接私に伝えてくれているんですよね。こうやってねこの若さんと直美さんは普段からね私ともすごく仲良くしてくれているんですけれども、そんな仲良しの友達でもなかなか今までね聞いたことない話もあったので、ぜひこのお話ね聞いていただけたらなというふうに思います。
十勝ウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワーク十勝、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物未来見つめる広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
トカチウーマンフロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。今日はですね普段から私とも仲良くしている友人でもあるお二人にいろんなお話を聞いていこうと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ若ちゃんはお嫁さんという立場だし、うんうん、直美さんは従業員さんという立場だけど、うん、まあまずその若ちゃんの話で言うと、結構私たちこう付き合いが長い分いろんな定期的にね一緒にご飯食べたりとかしたりするような仲なんですけど、若ちゃんがねそのお嫁に行く前によくお嫁に行ったばっかりの時からなんか結構よく言ってたのが、酪農家さんとか、まあ、農家さんもみんなそうだと思うんですけど、お嫁さんに入ってったらそれこそそのお舅さんとかお舅さんとか、あとそのご主人になる方もそうなんですけど、こう一人増えるからみんなの生活が変わるのに、なんで自分がこの3人とかみんな家族に合わせなきゃいけないのみたいなことを言ってた時があって、それすごい私も覚えてるんですけど、
ね、言ってたんだねそういうね。
いやでもそれはでもね、そうなんそうだよねってすごい思うんですよ、うんうん、だってそれが例えばその仕事としてね、うん、その家族の中に入って仕事をするってなった時に、うんうん、みんなの生活が変わるから、うんうん、みんなで考えていこうってなればいいのにね。なかなかその自分だけが、でしかもさもうさ若ちゃんも自分の仕事をして、うん、一人でこう暮らしてきてたわけじゃない、そういう感覚がある中で、うん、そこの感覚を持ったままそうやってこう農家さんの中に入るとえみたいなところってあるじゃない感覚とか価値観とか、うん、まあそのお休みどうこうっていうことももちろんだし、うん、なんかこう仕事の やり方とかなのかな、うんうんうん、なんかそういうこととか、なんか牧場内でのルールではあるんだけど、うん、外から見てた時と全然違うみたいな、
うんうんうん、
いうふうに思ったりしました。
最初やっぱりね、慣れなかったよね。
でしかもさ、なんか合わせるのが当たり前って思われてた感じじゃなかったっけ、なんていうの、合わせるっていうか、お嫁さんに来たから、うんうん、ここの家のルールに合わせなさいよみたいな、まあそんなに、
いやそんなことは言われてないけども、
う
ん、
雰囲気的にっていうか、
まあ全然ね、こうしなさい、ああしなさいって一言も言われてないけども、うん、ああここでこうやって今までとは全く違う、ちゃんと決まったお休みがあって、
うん、
お休みがあるのが当たり前でこう来た、
うんうんうん、
それがもうね全くないわけだから、うん、しかもお休みをお金払ってお休みを取るっていうね、う
ん、そうそうよね、うんうん、ヘルパーさんとか ね人をよその人に頼むってことはそういうことですよね。休み取るのにお金払うんだみたいな、
もう考え方がね、
うん、
全く違うでしょ、
うんうんうんうん、
やっぱり慣れなかったよね。それにこの休むっていう感覚、
うんうんうん、
休みイコール悪みたいなね、
うん、
心こもってた今
悪
休まないことが、日本って特にそうでしょ、外国と比べて、うんうんうんうん、日本の美徳とされてるこう、う
ん、働いてなんぼみたいなね、
残業してなんぼみたいな、
うんうん、
こんだけなんか私はこれでしか寝てないとか、
うんうん、
それ自慢にならないけどみたいない
や、うん
うん、ね、そうね、5時まで、定時が5時だったら5時までやることしっかりやって、
うん、
残業なんかしないで、
うん、
5時きちっと帰れば、
うん、
ね、
自分の時間もあってね、
あって会社的にも残業代払わなくてよくて、
うん、
こう一番効率が良いのに、うん、なんか知らないけどなんか残業ね、
うん、
いっぱいしてみたいな、
俺こんだけ頑張った、
頑張ってるね、いやいやいや、そうじゃない、
うん、
やるときはやる休むときは
ですよね。そう、
うん、だけどその嫁に来てそうだけど、休むことに関してこう、まあ私は休みイコール悪だと思ってんだなってこう
最初はね思ってたってことですよね。ね、
そうそうそう、
うん、なんで休むのみたいな、
そうそうそう、
感じで思っ、なんていうの、何もない休みって
そう。
要は農家さんにはないよね。
そう、何かが、結婚式とか、
うん、
お葬式とかね、
なんか用事がある、
何かが入らないと、じゃあこれには絶対入れなきゃいけないっていう用事が入らないと、
うん、
ただ家にいて、あ、休みっていう、
うん、
まあ、許されない、
うん、そうですよね、そういう感覚ですよね。
そういう感覚が当たり前、
うん、
だけどそうじゃないところで育った私には、
うん、
え、
うん、
っていう、
休みないのみたいな、ね、
そうそうそう、休まないと人間壊れちゃうじゃん、うん、心がどんどん壊れていくって思って、最初は辛かった、
うんうんうん、
けど、うーん、まあ今こんだけね経つと、やっぱり自分たちでやっぱり経営して、
うん、
保証も何もないでしょ、自分例えば勤めてたら、
うん、
ちょっとなんか熱出て、
うん、
急遽休みました、有給使えるでしょ、
うんうん、
だけどちゃんと決まったお給料もらえるでしょ、
うん、
っていう安定、
うん、
必ずもらえる、
うん、
決まったお金を、
うん、
っていう保証が何もなくて、うん、やっぱり、うん、全て自分たちで決めなきゃいけない、
うん、
ってなると、やっぱそういう保証はないから、
うん、
働いてなんぼだみたいな、その、
まあ、その感覚も
分から
なくもないし、 もちろん生き物相手だから、
う
ん、自分が見てないとっていう責任感とか、そういうのもすごい大事なことだしね。でしかも本当に何もない休みってことをおそらくこうあんまり経験してない方、
そうそうそうそう、
ご主人というかね、そのお家の方々と、うん、あとその休みでリセットしてたっていう若ちゃんの感覚では、
う
ん、やっぱそういう意味のギャップっていうのはすごい感じちゃうよね。だから本当に休ませてくれみたいな風な気持ちになっちゃうわけじゃん。
そうそうそう、
それでなおかつね、日々の仕事プラス忙しい時期になったら、そのトラックも乗らなきゃいけないとかってなったら、もうちょっとね疲れちゃうよね。
そう、それ結構ねやっぱり悩んだり、
うん、
あー辛いなーってずっとね、
うん、
長かったよね。まあ、未だにそうだけどでたまにね主人に話したりするよね、
うんうんうん、
やっぱり子供小さいうち今しかないよって、
うんうん、
毎日毎日大きくなっていつまでもこうじゃないし、
うん、
そう今しかないんだよって言うんだけども、やっぱ日々の仕事に追われてるよね。何もないっていう ことがなくて毎日毎日やらなくちゃいけないことが
毎日多分考えることもあるんだろうね、きっとこれをこうしなきゃとか明日はこれしようあれしようとか、
あと天気との相談もあるしね、うんうんうん、この天気続くときにこれやね、堆肥でも撒くときでもさ、畑にこの入れるとか、そういう先のことがもういっぱいこう詰まってくるでしょ、うんうんうん、そうするとなかなかこう休みを取るっていう方に頭が働かないんじゃないかなって思うん
で、まあでもそうですよね、まして酪農家さんで生まれ育ってたら それがもう普通っていうかさ、自分の親もそうだったら、その何もしない休みって、この時期にとかそう思っちゃうかもしれないですよね。それをこう一緒に合わせていくっていうのはすごく難しいことなんだなっていうのもすごい感じるし、でもね、若ちゃんはちょっと捉え方を変えるように、
そう、
さっき言ってたけど、そのお祭りにするとかもすごいこうお祭りと思うとか、一つ一つイベントと思うって言ったら、うんうんうん、確かになんか捉え方変わるとさ、ちょっと気持ち変わるよね。
まあ主人を変えるよりも自分が変わらないと、だって変えられないんだから、自分変わらないとずっと苦しいままじゃない。
もう素晴らしい。
もう苦しい、とにかく苦しいところから逃げたいの。
トカチウーマンフロンティア。
え、苦しいの嫌でしょ。
嫌だ。
もう苦しくて苦しくて、自分一人でなんかさ、悲劇のヒーローみたいになってるの嫌じゃん。
嫌だ。
もうだからこれを打破しなければいけないと、そう思ったら自分変わるしかないんだな。でもなかなか変えられないでしょ、自分だって。
変わらない、
そう簡単には変えられない、相手のことを変えるのはもっと変えられない、だから今それの葛藤だよね。でもあの子供たちを巻き込んで、
お祭りね、
お祭りにしてるの、もうパパが共進会行く、よし、ママたちもあのちゃんと宿を取って共進会行くぞみたいな、はい、お泊りだよみたいな。普段そういう風に出かけられないから、ほら泊まりって特別でしょ、だから
テンション上がるよね。
だから子供たちには泊まりに行くよって言って、ただやった共進会泊まれるみたいな、にして、
さ、共進会大好きになっちゃったのもね。
そうそうそう、
なっちゃった、
牛が好きなんだか。あの遊びに行ける、泊まりに行けることが、ね、
いやでもきっかけってね、いろいろだからね、そこでまた違う、その普段と違う日々だとすごく印象に残るじゃない、だから多分そのね、きっと大人になっても娘さんたちはね、なんかこう記憶に残る、
そうね、
あれはあれで、そのね、みんなで泊まりに行ったの楽しかったってなるはずよ。そ
う
そ
う、だからもう家にいて待ってるよりも、子供たちと一緒に、あのババが帰ってくるのを待ってるよりも、自分たちも一緒に行こうみたいな、
まあでもね、それを3人の準備をして車に乗せて何時間も走って行って滞在するって、結構結構ですよね。
そうなの。だから最近キャンピングカー欲しいねっつって。キャンピングカーがあったら宿取らなくていいよみたいな。
確かに。
はあ、
結構ね、海外みんなそうだからね。
そうなの？
そう。
へえ。
キャンピングカーに泊まったりしてる。
あ、そうなんだ。だから温泉とかご飯食べに行くときは一緒に連れてってもらって、自分一人で面倒見なくてもいいようにして、みんなの手を借りてね、もちろん農協の方とか手伝い来てくれるでしょ、そういう方たちにも手伝ってもらって、
いやでも子供たちにとってもすごくいいくない？そのいろんな人たちと関わることで、その何、コミュニティ能力が上がるじゃん。
そう、みんなに助けてもらって、
頼るとこ頼らないと、
そうって思ってるから、家で待ってるよりも いた方がみんな見てくれるし、
あ、じゃあもう行くまで頑張れば、
そうそう、で最近はいや、ちょっとキャンピングカー買った方がっていうか、キャンピングカーあったら楽だよね私みたいな思っちゃって、昨日もちらっとキャンピングカー欲しいんです。
いやでもね、いいねそれね。
でこれから共進会ほら年に何回かあるでしょって、キャンピングカーあったらほら宿取らなくていいし、楽だよね、
もっと取れるかもしれない、もう
でもね、そうだよね、共進会の時宿取るのも大変だよね。
でそこまで移動してさ、また朝もさ、移動して、その移動時間があったらさ、ね、
そう、その場でね、行けたらいいかもしれない
って思って、キャンピングカー欲しいななんてね。
まあでもいいじゃないか、そのポジティブな目標っていうかがあってね。でもそれはすごい、なんかその若ちゃんの自分のね、モヤモヤしてたところを自分のこう考え方を変えることで、すごいこういい方に持ってくっていう。
そうね、いやでもね、どうしよう、パパと喧嘩したらどうしようね、喧嘩したらもう共進会行かないって、子供たち連れて行かないで、
パパも
なりかねないよね。
なんかパパがすごい熱中してやってることを、
まあそうそうそう、
見せられるっていうのって、見たことないパパを見るわけじゃん。
そう、それを見せるのも一つの目的であり、また 教診会に行ってパパが一生懸命やってるからこそ、うん、いい成績を取れば、うん、写真に写してもらえるでしょ、うん、子供たちは写真に写れたやったみたいな感じで、何も分かってないんだけど、うん、あの何番でも写真撮れるんでしょみたいな。
いやもう一番じゃないけどね、撮れないしね、あれも関係者じゃないと写れないですからね、う
ん、あの教診会いたのになんで写真撮れないの今回っていう。
しいあれはね、一番じゃないと撮れないんだよって。そうなのって言って、
その写真写りたがってるから、
うん、もうパパ頑張んない、
ね、準備の段階で、うん、私も頑張んなきゃなみたいな、
そのなるほど、
子供たちにいい思い出を作らせるために、うん、ちょっと準備段階でパパが忙しかったら、うん、代わりに自分が牛洗うとか、うん、なんか普段の牧場の仕事がやっぱり第一だから、
そうですよ、
教診会が第一じゃないから、
ね、日々の管理がないとそういうそこにもつながらないですからね、
うん、全ては子供たちにいい思い出を作らせるために、
うん、素晴らしい
パパができないとこは、うん、まあ、自分も頑張らなきゃなみたいな、それに牧場の仕事は一番やってほしいしね、私も、
まあね、
うんうんうん、それは一番主人がそう思ってるけど、
うんうん、でもね、その働き者だからね、山岸くんはね、
よく働くなとは思ってる
ね、
うん、
寝てたいだろうに、
いや寝てるよ、寝てるけど、いやでもね、本当によく働くんだけど、やっぱり体があっての仕事だから、うん、体は大事にしてほしいんだけど、やっぱりその体をさ壊さないためにもやっぱりある程度の休憩って必要だと思うんだよ ね、休息って、
うん、
そこがねやっぱり、うん、うまくないんだよね。だからこう腰痛い肩痛いってね、
ご飯とかも気使わないですか。
ご飯食べたいものを出すようにしてるけど、
うん、で偏らない、そうなると
偏るよね、うん、だから野菜は多めに出すけど、
うんうん、でもね食べてもらえなかったらちょっと嫌だしね。
けどあのもう朝仕事出てもう朝上がらないでそのまま、今日とかもそうなんだけど、うん、畑行って堆肥まくって言ったら、うん、もう朝仕事出たら
おにぎり、
ご飯を事務所にも私も運ぶんだけど、うんうん、自分も牛舎行くからね、
うんうん、
その時に子供たち送って帰ってきて、
うん、
主人のご飯準備して、うん、自分も牛舎行く格好して、うん、ご飯運ぶんだけど、うん、めっちゃ野菜多めにしてるよね、
うん、それ全部食べてくれる、
そう食べざるを得ないでしょ、一つのワンプレートにしてるから、まあ
ね、
はい野菜多めみたいな。
いやでも気使うよね、そういう意味ではね、
畑始まったらどうしてもさ、トラクターの中で食べれるものって言ったら、うん、おにぎ り、ね、にぎりサンドイッチ、うん、ね、
まあ本当に片手でワンハンドで食べれるもん
だよね、そうそうそう、
うん、
からねせめて、
そういう意味ではご飯の準備もね結構大変かなと思ったりもするんだけどね、
食べないと仕事できないしね、またね、
っていうことはさ、もうこの時期忙しい時期朝から晩までずっとノンストップじゃない。
そうノンストップ、家にいない、
いやきつい、
いや主人の方がきついと思う、だからその一日外仕事ってね、
いや働くね、
でもやっぱりそうでしょ、え
普通に休んでますけど
いやいやいや、あのね、
でも牧場の人はそうだね、畑から始まったら朝から晩までだよね、
やる、いやだからもう本当にコントラとかに行く人が、頼んでる人とかが多いかな、まあ経費はかかるけど、
そこはねその経営との相談だよね、
そうそう、牧場さんによっての考え方とかね、そういうののあれだけど、
トカチウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA 目室からのお知らせです。 JA 目室の直売所、目室ファーマーズマーケット愛妻屋では、8月6日日曜日、毎年恒例のスイートコーン祭りを開催いたします。午前10時からは店内特設会場において、およそ1000本のゆでとうもろこしの販売を行います。また店内では旬を迎えたとうもろこしのほか、 トマト、ブロッコリー、キュウリ、ピーマン、ナス、キャベツなどおなじみの野菜から、スーパーではあまり見ることのできない生産者一押し野菜を販売します。目黒ファーマーズマーケット愛菜屋は、これからも地元の人に地元のおいしい野菜を食べていただきたいという思いで、愛情を込めて育てた十勝目黒の新鮮野菜を自信を持ってお届けしていきます。生産者スタッフ一丸となって愛菜屋を運営していきますので、皆様のご来店お待ちしております。目黒ファーマーズマーケット愛菜屋の今年度の営業期間は11月末までの予定です。営業時間は午前9時から午後5時まで、ただし11月4日土曜日以降は午後4時までとなります。定休日は月曜日と木曜日です。 JA 目黒から目黒ファーマーズマーケット愛菜屋のお知らせでした。
日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号01558-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアク日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がってゆけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合飼料。
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。